広報柳井2025年1月9日号、明けましておめでとうございます。いよいよ寒さが募ってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、新年のご挨拶、2ページから3ページ。バタフライアリーナは2月中旬に一般利用を開始します。4ページから5ページ。3月2日日曜、平郡地区は1日、土曜は柳井市長選挙の投票日です。6ページ。柳井市水道事業の運営が柳井地域広域水道企業団に変わります。7ページ柳井市市民参画と共同によるまちづくり推進条例を制定しました。8ページ柳井市財政公表、9ページから11ページ税の申告はお早めに、12ページから13ページ。運用を開始します。公共施設、オンライン予約サービス、14ページ。市政だより、15ページから20ページ。健康&すくすく、20ページから21ページ。町の出来事、21ページ。郷土市コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、2月の献血、市の人口、22ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ、季節の便り、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、24ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。こうやない、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、やない。2025年1月9日号、ナンバー384、首相、https://www.city-yanai.jp 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。表紙は横使い、全面写真で埋められています。12月8日第37回市民駅伝競争大会、昨年12月8日に開催された第37回市民駅伝競争大会のスタートの様子です。中学生、高校生、社会人合わせて27チームが5区間 15.1km をタスキでつなぎ、柳井中陸上長距離が総合優勝を果たしました。2ページ、新年のご挨拶、政策総投入で幸せのまちづくりを加速、柳井市長、井原健太郎、3ページまで。紙面上部3分の1、見出し背景に井原市長の写真が掲載されています。2月中旬にリニューアルオープンを迎えるバタフライアリーナにて、4ページ、5ページで紹介。新年、明けましておめでとうございます。本年も産業の発展、働く場の充実、若者の定住、福祉の充実、地区、コミュニティにあふれる笑顔、すべての世代が豊かに暮らす幸せの街づくりを、市民の皆様と共に進めてまいります。市民参加姿勢の現在地、気楽にトークは500回超え。平成21年に始まった市民と市長と気楽にトークは、昨年11月の緑ヶ丘図書館での開催で500回を迎えました。 皆様から頂戴する多様なご意見は大いなる知識を与えてくれます。市民のお一人お一人の体験、言葉、思いを聞き、政策として立案し、リアルな言葉で市民の生活を語っていくことが今こそ切実に問われていると感じています。活気に満ちる緑ヶ丘図書館、今春周辺公園が完成。昨年7月に開館した緑ヶ丘図書館は、初年度から目標の年間10万人を達成する見込みです。落ち着いた雰囲気の館内には、学生たちが遅くまで勉強に励む姿が見られ、若い世代への訴求力が際立ちます。今後も芝生広場、遊具、防災設備、植栽などの整備を進め、日常的に本や人と出会い、つながり、交流し合うこの空間が街に活気やにぎわいを生んでいくと確信しています。緑ヶ丘図書館は子どもから大人まで多くの方に利用いただいています。館内の様子の写真が2枚掲載されています。すべての世代を、暮らしを支える、子育て応援、外出移動支援、3つの無償化、医療費、給食費、保育料を中心に県下トップレベルの子育て支援に取り組んでいます。民有地で最高100万円を補助する子育て世代定住促進補助金は、昨年度の103件に続き、今年度も申請を伸ばし、昨年11月末時点で50人が転入しています。高齢者の外出を支援する高齢者お出かけサポート事業は、75歳以上、人口の約3割が利用されており、今後の対象年齢の拡大等を検討しています。3ページ、産業振興は本市発展のもと、進む企業誘致、労働力確保の課題。近年、南浜地区一帯を中心に企業立地が進み、地元高校卒業者の雇用増加に貢献しています。一方で事業所の人手不足は深刻度を増しており、雇用のマッチングや職を通した移住促進に引き続き取り組みます。スポーツ柳井の躍進、柳井から世界へ。昨年はパリ五輪における地元出身選手の活躍に加え、柳井商工高校女子バドミントン部が全国大会8連覇を達成しました。 A 代表の3年生の宮崎智香選手は、先輩の田口真也選手とともにアクト最強に所属し、次期ロス五輪でのメダル獲得を目指します。今後ともスポーツ施設の充実、トップアスリート、トップチームへの支援に取り組んでいきます。紙面上部1/3、4枚の写真が1から4で掲載されています。それぞれ読み上げます。柳井商工高校女子バドミントン部の全国大会8連覇を祝して行われた優勝報告会、写真1、企業誘致が進む南浜地区一帯、写真2、本市出身でパリ五輪に出場した河村勇輝選手、バスケットボール男子、写真3、保木卓郎選手、バドミントン男子ダブルス、写真4、地域の夢プランとごちゃ混ぜの街づくり、地域の将来計画夢プランは7地区で策定済み、伊保の庄大畑の両地区は策定中です。未策定の市中心部では、昨年有近真知子県議が提唱されるごちゃ混ぜの街づくりの一環として、地域住民事業者の皆様の共同により、柳井の夜市が30年ぶりに復活しました。 こうした取り組みと夢プランは方向性を同じくすることから連携していくことで街中再生の一つのモデルにしていく考えです。加えて空き家問題、孤立・孤独対策、広域幹線道路の整備、大災害への備え、一次産業支援などに市民の皆様の大知識を賜りながら誠心誠意取り組んでまいります。結びに皆様の本年のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。4ページ。バタフライアリーナは2月中旬に一般利用を開始します。5ページまで。改修工事を終えて生まれ変わったバタフライアリーナは2月中旬から一般利用を開始します。今後では利用料金やこけら落としイベントなどについてお知らせします。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 一般利用開始日、メインアリーナ、主競技場、1階会議室など、2月13日木曜9時から、サブアリーナ、第2競技場、2月17日月曜9時から、バタフライアリーナ事務所の営業、1階窓口、電話23-0830、営業開始日1月14日火曜9時から、休館日毎月第4水曜、営業時間1月14日火曜から31日金曜は9時から17時平日のみ、2月1日土曜以降は9時から22時毎日。新料金1時間あたり、表になっています。区分、全面、2分の1面、10分の1面の順に読み上げます。メインアリーナ、主競技場、全面3000円、2分の1面1500円、米印バスケットコート1面分、10分の1面300円、米印バドミントンコート1面分、サブアリーナ、第2競技場、全面1330円、米印卓球台10台分、2分の1面街灯なし、10分の1面130円、米印卓球台1台分。表を終わります。米印照明料、空調使用料はかかりません。米印1階会議室などの利用料金に変更はありません。米印社会教育団体など一定の場合は 50% の減免が適用されます。2月9日日曜に内覧会と卓球教室を開催します。内覧会、時間12時から30分程度、どなたでも参加できます。上履き持参の上、お気軽にお越しください。米印12時から職員による案内を行います。案内終了後は16時まで体育館を開放しますので、自由に見学可能です。卓球教室、観覧自由、時間14時から。柳井市体育館の命名権スポンサーである株式会社タマス協力により開催される卓球教室です。対象、卓球部や卓球団体に所属する市内小中学生、指導野田学園高校卓球部、柳井商工高校卓球部。リニューアルオープン記念イベント、 T リーグ日本生命レッドエルフホームゲーム in 柳井、サポーティッドバイタマス、日本生命レッドエルフ VS トップ乙女ピンポンズ名古屋、2月11日火曜祝日、会場11時、 試合開始13時、開催ポスターの写真が掲載されています。キッチンカーやゲームコーナーあり、観戦にはチケットが必要です。チケットは T リーグホームページまたはローソンチケットで購入できます。詳しくは三角矢印の先に QR コードが掲載されています。小中学生を当日無料招待、先着300人限定。詳しくは三角矢印の先に QR コードが掲載されています。5ページ、リニューアルしたバタフライアリーナ。リニューアル工事を終えて新しくなったバタフライアリーナ、主な工事の内容を紹介します。9枚の写真が掲載されています。それぞれ読み上げます。メインアリーナ、主競技場、照明の LED 化や床の張り替えのほか空調を設置しました。メインアリーナ壁面に設置された輻射式の空調、風を使わない空調で風の影響を受けやすいバドミントンや卓球に適しています。新たに柱を立てるなどの耐震化を行い、今後は避難所としても活用できるようになりました。外部と内部2枚の写真があります。正面玄関など3箇所の出入り口を自動ドアに変更しました。サブアリーナ第二競技場も照明を LED 化し空調を設置しました。バリアフリー観覧席を設置しました。2階西側にトイレを設置しました。2階東側には多目的トイレを設けました。写真終わります。バタフライアリーナ改修工事は独立行政法人日本スポーツセンターのスポーツ振興くじ助成金を活用しています。助成対象、床の張り替え、照明工事、空調設置工事。 QR コードが掲載されています。バタフライアリーナ外観の写真とスポーツくじ、ウィーナー、トト、ビッグ、それぞれロゴマークが掲載されています。
6ページ、担当は水戸です。10ページまで。3月2日日曜、平郡地区は1日土曜は、柳井市長選挙の投票日です。投票日時、3月2日日曜、7時から19時。平郡地区、3月1日土曜、7時から18時。任期満了、3月26日に伴う、柳井市長選挙は、2月23日日曜に告示され、3月2日日曜、平郡地区は1日土曜に市内27カ所で投票が行われます。棄権することなく必ず投票に行きましょう。明るい選挙のイメージキャラクター、明水君の写真があります。今回の選挙から投票日当日の投票終了時刻は19時となります。平郡地区除く、問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111 内線 260-261。 投票できる人、平成19年3月3日までに生まれた人で、令和6年11月22日までに柳井市に住民登録し、引き続き柳井市に住所があり、選挙人名簿に登録されている人、市内で転居した人、2月12日までに市内転居の手続きを済ませた人は、現在の住所地の投票所で投票してください。なお、2月13日以降に手続きをした人は、転居前の住所地の投票所での投票となります。投票所入場券、投票所入場券は2月21日ごろ郵送する予定です。投票所入場券が届いたら、投票所をよく確かめてください。また同じ家族の人でも別々の日に入場券が届くことがあります。 入場券が届かなかったり紛失した場合でも、投票所でその旨を申し出て選挙人名簿に登録されていれば投票できます。詳しくは市選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。投票の方法、投票用紙白色を受け取り、市長候補者の氏名を記入して投票してください。選挙公報、候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を投票日の2日前までに自治会を通じて配布します。また2月25日頃から市選挙管理委員会事務局や各出張所及び連絡所にも備え付けます。期日前不在者投票等、期日前投票、投票日当日仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は期日前投票ができます。期日前投票する場合、投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書の提出が必要です。入場券の裏面の期日前投票宣誓書に事前に記入して持参すると受付が早く済みます。各期日前投票所の投票期間及び時間は次の通りです。各期日前投票所の投票期間、市役所本庁、期間2月24日月曜から3月1日土曜、平郡地区の人は2月28日金曜まで、8時30分から20時、対象市内全域の有権者、大畑出張所、期間2月26日水曜から3月1日土曜、8時30分から20時、対象大畑地区に住所のある人、大畑以外の出張所連絡所、期間2月26日水曜から2月28日金曜、8時30分から17時15分、対象各地区管内に住所のある人、滞在地の不在者投票、柳井市に住所を有し居住している人で、選挙期間中に業務などやむを得ない業務のため市外に滞在する人は、所定の手続きにより郵送された投票用紙を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。なお手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。郵便等による在宅投票、身体に重度の障害、部位により1級から3級程度のある人で、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人や、要介護区分5の介護非保険者証を持っている人は、市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けることで郵便等での投票ができます。なお手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。代理投票や点字投票、身体が不自由で候補者の名前を書くことができない人は、投票所の受付にその旨を申し出てください。係員が代筆します。また目の不自由な人のために点字機も用意していますので、必要な人は申し出てください。開票日時3月2日日曜20時15分から予定、場所柳井小学校体育館。その他開票状況の速報は開票会場に掲示します。また市ホームページ URL https://www.city-yanai.jp でもご覧いただけます。投票事務に伴い、大畑公民館と大畑図書館を臨時休館します。休館日、3月2日日曜、問い合わせ大畑公民館、電話 45-2226、7ページ、柳井市水道事業の運営が柳井地域広域水道企業団に変わります。4月1日から、市の水道事業は人口減少や遠距離導水による高額な水道料金、水道施設、 管路の老朽化などにより経営環境は厳しさを増しています。持続可能な水道事業を将来に継承するため、4月1日から市の水道事業の運営が柳井地域広域水道企業団に変わります。将来にわたり安全安心で良質な水を適切な水道料金で安定的にお届けするため、引き続き効率的な運営に努めます。ご理解ご協力をお願いします。水道企業団への移行に伴い、改めて手続きを行う必要はありません。問い合わせ水道課電話 22-2111 内線640-650。水道企業団 Q&A。 9、窓口の場所、営業時間は変わりますか？ A、変わりません。閉会線手続きや水道料金などの事務は、現在の窓口である上下水道料金お客様センターで引き続き行います。なお、新たに水道企業団の事務所を市役所庁舎内に設置します。9、現在水道使用中です。改めて何か手続きが必要ですか？ A、改めての手続きは必要ありません。現在市で把握している水道の利用に関する内容は水道企業団に引き継がれます。水道料金の支払い方法についてもこれまでと同様の方法を継続して利用できます。米印、ゆうちょ銀行で自動払い込みを利用している人は市ホームページのお知らせも確認してください。 QR コードが添えられています。 9、 手元にある納付書は4月1日以降も使えますか？ A、 納付書記載の納期限まで使用できます。納期限が過ぎてしまった場合は水道企業団に相談してください。 9、 水道料金は変わりますか？ A、 変わりません。料金は各市町のこれまでの料金設定を引き継ぎます。9、下水道使用料の支払いはどうなりますか？ A、 下水道使用料の支払い方法に変更はありません。下水道事業はこれまで通り市が運営し、その使用料は水道企業団の水道料金と合わせて請求します。 9、 企業団の職員体制や緊急時の対応はどうなりますか？ A、 当面の間は関係市町から職員を派遣して対応します。水道企業団のこれから、国の交付金を活用して計画的に水道施設の更新や最適化を行い、災害などの危機に備えます。将来にわたり安全安心な水を安定して供給するため、一人一人の職員が技術を維持・向上できるよう計画的に人材を育成します。公正団体間の支援体制や近隣市町との緊密な連携を図り、緊急時の体制の充実などにより危機管理体制の強化を図ります。水道の写真が添えられています。8ページ、内市市民参画と共同によるまちづくり推進条例を制定しました。1月1日スタート。市では市民によるまちづくりへの参画と行政との共同を推進するため、令和4年度から柳井市市民参画と共同によるまちづくり推進条例の制定に取り組んできました。令和7年1月1日から条例が施行されます。QR コードがあります。問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、内線460。私たち柳井市民は、先人が守り伝えてきた歴史と文化を守り、永続的な地域社会の発展のため、市民と行政が共に考え、参画、共に行動する共同、ことを願い、柳井市市民参画と共同によるまちづくり推進条例をここに制定する。この一文は条例の前文の一部で、まちづくりに対する理念を謳っています。 条例は市民参画、共同、コミュニティ活動の三本柱で構成され、市民がまちづくりに主体的かつ積極的に参画するためのルールを整理しています。また行政との共同やコミュニティ活動に対する行政や市民の役割などについても規定しています。条例の三本柱、市民参画。市民が市政に関する施策の立案から実施、評価までの過程に参加すること。共同、地域社会の課題解決や活性化のために市民と市がそれぞれの役割と責任を担い協力し合うこと。コミュニティ活動、遅延、共通の関心などによってつながった多様な組織や集団が身近な社会的課題を解決するために行う自主的で自律的な活動のこと。柳井市民活動センター、緑ヶ丘図書館内に所在する柳井市民活動センター。条例第15条ではセンターの役割について規定しており、市民の自主的自発的活動を支援することとしています。緑ヶ丘図書館の写真があります。詳しくはこちら QR コードが掲載されています。3、6、9のつく日は市民活動の日、末日に3、6、9のつく日は市民活動の日として、館内の部屋スタジオに交流テーブルを設置します。スタジオには相談員がおり、市民活動や助成金などの相談に応じます。お気軽にお越しください。3人の相談員が相談に応じます。市民活動センターの相談員は3人。市民活動の日以外にも中央カウンターの専用窓口で相談に応じます。3人の似顔絵のイラストが添えられています。柳井桜土手を守る会が表彰、市民活動センター登録団体柳井桜土手を守る会大野重則会長が毎年4月の柳井桜土手桜祭りの開催などの活動が評価され、令和6年度公益財団法人山口きらめき財団の県民活動きらめき賞を受賞しました。賞状を手にした小野会長と伊原市長、そして関係者の皆さんの写真が添えられています。デジタルサイネージなどでイベント情報を発信、館内には市民活動センター登録団体の活動を紹介する冊子やチラシを設置しています。またデジタルサイネージを使い、各団体の活動やイベントの周知を行っています。市民活動センター情報コーナーカフェ横とデジタルサイネージの写真があります。9ページ柳井市財政公表令和5年度決算、柳井市のお金の使い道、11ページまで。令和5年度歳入歳出決算額が令和6年第4回定例議会において認定されました。一般会計と特別会計の決算状況および主な事業についてお知らせします。一般会計の決算状況、実質収支は2億5567万円の黒字となっていますが、国・地方ともに不安定な経済状況にあり、歳入の見通しは依然厳しい状況にあります。一方、道路などの社会資本整備、公共施設等の老朽化対策、福祉・医療等の財政需要は増加する傾向にあります。今後も財源の確保と効率的運用に配慮しつつ、持続可能な財政運営に努めます。計算機を使っている写真が添えられています。一般会計決算状況表になっています。歳入決算額丸1、198億802万円、歳出決算額丸二、193億5837万円。形式収支丸三、括弧丸一マイナス丸二、括弧閉じる。4億4965万円。 翌年度繰越財源丸4、1億9398万円、実質収支丸3マイナス丸4、2億5567万円。表を割ります。歳出のトップは民生費、目的別歳出のトップは民生費で全体の 31.1% を占め、次いで総務費 18.5%、 交際費 9.2% と続いています。令和5年度の主な事業一般会計。令和5年度は子育て応援と定住促進に向けた新たな取り組みを行いました。また緑ヶ丘図書館の本体建設工事を施工しました。表になっています。読み上げます。総務費、結婚新生活支援事業、結婚に伴う家賃や引っ越しなど新生活のスタートアップを支援、449万円。移住定住促進事業、子育て世帯の新築または家屋購入に対する補助、空き家バンク制度を活用した改修補助など7209万円。柳井商業高等学校跡地整備事業、さまざまな世代が多様な学び体験活動ができる複合図書館及び防災機能を備えた都市公園の整備、13億6233万円。柳井暮らし応援買い物券事業、物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と地域経済の活性化を図るため柳井暮らし応援買い物券を配布、2億8122万円。民生費、乳幼児子ども医療費助成事業、乳幼児小学生中学生及び高校生等の医療費の無償化、所得制限なし、9625万円。高齢者お出かけサポート事業、路線バスタクシー平均航路で利用できる助成券を交付、2640万円。物価高騰対応重点支援給付金事業等、物価高騰の影響による負担増を踏まえた低所得世帯低所得の子育て世帯への給付金の給付、4億8411万円。衛生費、子育て世代包括支援センター事業、子育て世代包括支援センターの運営、妊娠出産をした子育て世代に対する補助など1830万円。農林水産業費、担い手組織育成事業、新規農業法人が行う設備整備に対する補助など3億6572万円。商工労働費、公共交通対策事業、ひずみ大畑伊賀地厚木地区での予約制乗り合いタクシー運行に対する補助など4519万円。企業立地促進事業、市内に進出した企業に対する補助など4567万円。土木費、市道改良事業、市道の拡幅や歩道の整備、老朽化した舗装の打ち替えなど3億170万円。橋梁長寿命化事業、橋梁の定期的な点検や効果的な修繕工事などを実施、5480万円。断熱リフォーム促進事業、住宅の断熱リフォーム工事費用の一部を補助、876万円。教育費、特定教科学力強化事業、小学校に少人数指導の充実のため算数補助教員を配置し、小学2年生から中学3年生のタブレット端末に AI ドリルを導入、1790万円。中学校給食費無償化事業、私立中学校生徒の給食費を無償化、所得制限等なし、4134万円。バタフライアリーナ改修事業、バタフライアリーナ市体育館の大規模改修工事、6773万円。ビジコム柳井スタジアム整備事業、 ビジコム柳井スタジアム、市民球場の老朽化したラバーフェンスの改修など、1791万円。表を割ります。次ページへ続く。10ページ。令和5年度一般会計決算額の内訳。表と円グラフで示されています。読み上げます。一般会計歳入、198億802万円。令和4年度は195億2818万円。実質財源 32.4%。市税 24.1%。47億8292万円。内訳、市民税16億3312万円。固定資産税25億4172万円。軽自動車税1億1387万円。市タバコ税2億1939万円。都市計画税2億7482万円。繰入れ金、繰越金、ふるさと振興基金などからの繰入れ金、前年度繰越金、2.9%、5億6495万円。諸収入、貸付金、元利収入など、他の収入科目に属さない収入、3%、6億305万円。その他、財産売払い収入、寄付金、使用料及び手数料など、2.4%、4億7443万円。依存財源 67.6%、地方譲与税交付金等、国・県が徴収した税の一定割合を譲与・交付するものなど、5.5%、10億7956万円。地方交付税、市の財政力に応じて、国から交付されるもの 26.7%、 52億8936万円。国庫支出金、特定の事業に国から交付されるもの 16.5%、 32億6784万円。県支出金、特定の事業に県から交付されるもの 8.8%、17億5165万円。司祭、建設事業を行うための国や金融機関からの借金など 10.1%、 19億9426万円。一般会計歳出、193億5838万円。令和4年度は191億2501万円。議会費、議会活動にかかる経費 0.8%、 1億6097万円。総務費、市の全般的な事務などの経費 18.5%、 35億7291万円。民生費、子どもやお年寄り、障害者などの福祉のための経費 31.1%、 60億1890万円。衛生費、ゴミ処理や疾病予防などのための経費 6.4%、 12億4346万円。商工労働費、商工業、観光振興などの経費 3.7%、 7億2292万円。農林水産業費、農林水産業の振興などの経費 6.3%、 12億795万円。土木費、道路や港湾、住宅などの整備や維持のための経費 4.8%、 9億2832万円。消防費、広域消防組合負担金や消防活動のための経費 3.9%、 7億4950万円。教育費、学校教育や障害学習などのための経費 8.4%、 16億3253万円。災害復旧費、 災害箇所の復旧のための経費 0.8%、 1億4952万円。交際費、司祭を返済するための経費 9.2%、 17億8857万円。諸支出金、水道事業会計及び下水道事業会計への繰出金 6.1%、 11億8283万円。表と円グラフを終わります。
11ページ担当は柳沢智美です。15ページまで。個別会計の決算状況。国民健康保険、介護保険など令和5年度特別会計の歳入決算総額は84億2046万円。歳出決算総額は82億6267万円となりました。令和5年度特別会計決算内訳。表になっています。会計名、歳入、歳出、差引残額の順に読み上げます。国民健康保険事業会計、39億9187万円、38億5466万円、1億3721万円、私有林薬事業会計、108万円、106万円、2万円、介護保険事業会計、37億4821万円、37億2797万円、2024万円、後期高齢者医療事業会計、6億7930万円、6億7898万円、32万円、計84億2046万円、82億6267万円、1億5779万円。表終わります。財政指標による市の状況。令和5年度決算において、次の通り財政に関する指数や比率が算定されました。今後、さらなる経費節減及び合理化に努め、限られた財源を効率的に運用します。税力指数 0.495。市町村の財政力を示す指標。令和5年度3カ年平均です。市町村が標準的な行政を実施するために必要な経費に対する税収入等の占める割合です。この指数が高いほど財政力が強いと言えます。市場収支比率 92.3%。 社会福祉に要する経費や借入金の償還金、人件費など経常的な経費に対し、市税、地方交付税、地方剰余税を主な財源とする経常的収入がどの程度充てられているかを知る指数です。財政の弾力性、融通性を測定することができ、この指標が高くなると弾力性を失いつつあると言えます。支出交際費比率8.5%。 交際費だけでなく、債務償還経費や公益企業会計に対する繰出金なども市の借金として捉え、これらが財政負担に占める割合を表す比率、令和5年度3カ年平均です。地方債・市債残高、159億5762万円。地方債・市債は、道路整備事業や学校建設事業のように、耐用年数が長い施設の建設財源の一部に充てられます。この返済に充てられる交際費には、世代間の公平のため、施設を使用する将来の市民も負担するという趣旨があります。令和5年度末、地方債残高は、対前年対比2億8529万円の増となっています。基金残高、64億7573万円。基金には特定の目的のために設立されたものや、将来の収入減少、支出増加に備えるための財政調整基金等があります。 令和5年度末の残高は、対前年度比2億1216万円の増となっています。指標の比較、表になっています。財政力指数、令和5年度、県内19市町平均 0.493、 柳井市令和5年度 0.495、 県内19市町中11位、令和4年 0.507、 令和3年 0.513。 経常収支比率、県内19市町平均令和5年度94.6、 柳井市令和5年度 92.3、 県内19市町中5位、令和4年 94.7、 令和3年 90.8。 実質交際費比率、県内19市町平均令和5年度 6.8、 柳井市令和5年度8.5、 県内19市町中12位、令和4年 8.7、 令和3年 9.2。 表終わります。決算状況は財政課ホームページでも閲覧できます。 URL http://www.city-yanai.jp/soshiki/7/kessan.html 問い合わせ財政課電話 22-2111 内線442 12ページ。